10月聖なる主の日の第5の礼拝ですね。今日も主が一緒に名を呼んで集めてくださって、招いてくださって、共に全能の主に礼拝を捧げることができます。この特権の場、この恵みを感謝いたします。本当に私たちはこのように礼拝をですね捧げることができ、この命の永遠の命に至る恵みに預かる福音を聞けるということ、本当に幸いだな、幸せだなというふうに思います。皆様いかがでしょうか。先週のですね、御言葉、それはエリアが燃え尽きてしまって、もういいですと、ね、自分の命を取ってくださいとまで思った、そのエリアに休息、栄養、叫びを持って心の内を打ち明けさせ、主の細き御声、新しい使命、希望という5つのステップを与えることを通して回復へとですね、主が導かれることを教えられました。鍵は主の前に静まり、神の細い声を聞くということだったですね。皆さんはその1週間過ごされて、神の細い声が響く部分が広がっていくということに心を向けて歩まれたでしょうか。少なくともね、普段よりも意識して歩まれたんではないかと思いますね。皆さんいかがですかね。もうビンビンバンバン私響いてますって、ね、いいですよね。もうそこに行くのがやっぱり一番大事ですよね。人の声よりもね、神の声が私響くんですって、皆さんもしね、言うとしたらどうですか。そうなりたいですよね。もしね、私神の声ビンビンもバンバンも響くんですって言ったら、あんた何言ってんねんな、もうアホなこと言わんときになって思いますか。いやー、もうどうやったらなんのって私なんか教えてほしいですね。つまりそこを私たちは目指すというかね、それがならない自分が日々いるから葛藤するんじゃないでしょうか。つまりですね、この神様と神の細き御声に響く部分が広がるということは、信仰者には本当に重要なことなんです。神との関係が回復して、救いによる義ですね、救いによる義が与えられるわけですね。この御言葉通りですよ。私が来たのは羊が命を得、命というのは神との関係の回復、ね、救いによる義です。神から見てもあなたはね、自分で私はダメだと思っても、神から見たら正しい生徒です。で、生徒とされた私たちは神の形へと次は回復していくんですよね。これを行いの義というふうに聖書は分けてるんですが、これをごっちゃにしてしまうことがあるので、最近の調査ではですね、まあ、アメリカのプロテスタントクリスチャンの人の調査では、信仰と行いが救いには必要だという人が半分もやるんです。大丈夫ですか皆さん。救いは何ですか。信仰だけです。
アメン。
ええってちょっと顔見合わせた人は大丈夫ですね。聖書は救われるためにそのものは信仰なんですよ。信仰と行いではないんですよね。もう信仰と行いって言ってしまえば、まさにこのパウロとがね、何度も偽教師に気をつけなさいと言っていた、つまり信仰だけじゃなくて信仰とかすれが必要だというのと同じになってしまうんですよ、ね、信仰だけです。アーメンですか皆さん。で、信仰だけですね。つまりですね、義というのは救いの義とこの行いの義という2つ2種類あるということを覚えないとややこしくなるんです。だからヤコブ書を読んでしまうと、いや行いだけじゃないって書いてあるやんって、あの信仰だけじゃないって書いてあるやん、行いも必要だって書いてあるじゃないってなるんです。違うんですね。あれはイエス様と出会った人が回復していくんです、神の形に、ね、自分で自分を見たらまだまだね、本当にイラッとするのがまだまだ治らないとか、ね、すぐ腹立つとかそういうのありますけど、でも少なくとも前回よりは、以前よりはそれがなくなって回復してきているはずなんですよね。なぜならば聖霊様が住んでおられる心の中には、悪いことをわざと行っていこうということはありえないからです。神様の御心は何か、喜ばれることは何かということを求めていくようになっていく、その歩みが始まっていくんですよね。イエス様と出会ったら、つまり救いの義というのは、あなたの名前が命の書にはっきりと刻まれるということです。絶対に永遠の滅びはいかないんですよ。だから皆さんどうですか、不安はないんです。皆さん命の書にあなたの名前があるって聖書は断言してるんです。それはどうですか。まだ不安ですか。 まだ話はどうしたらいいのかねっていう感じになりますよね。それ神様がもう大丈夫って言っておらんだから、もうそれ以上もいいかもないんですよね。だから安心だし、だからああこんな私をそこまでね言ってくださって感謝、恵みなんですよ。全ての私たちが行う動機はここにある。だからそのことを日々ですよ、実感するためにそのこと、それは神の細い御声を聞く部分が広がるってことですよ。まず響かないとね、神の声が聞こえないんですよ。でそのために静まるということの重要性が聖書では何度も何度も言われています。これはですね、意識して取り組まないと。イエス様言われましたよね、奥まった部屋に入れと、ね、皆さん奥まった部屋入ってますか。まあ、物理的にね奥まった部屋を作るという意味だけではないですね。もちろんそういう部屋があったらいいですけども、奥まった部屋がなくてもそういう環境を自分から生み出すんですよ。退いて祈られたイエス様に習って、生活音がする前に、雑念が入る前にと考えれば、ある人にとってはそれは朝早くになっていくでしょうね。そういうふうな神様と静まる環境を整えていく。今日のところはですね、その主と響き合う部分が広がっていくために不可欠なこと、そう、それは、ね、奥まった環境を作って何するんですか。皆さんじーってこうやって座っているんですか。それは座禅なんですね。違いますね。何するんですか。そうです、今日のテーマの祈りですよ。祈りをするんです。主が教えておられる、しかも祝福に預かる祈りの在り方について、私は今朝教えられたいんですね。主の御子に聞きましょう。まず11節を見てください。ここにこうあります。こうしてソロモンは主の宮と王宮とを建て、主の宮と自分の宮殿に対して実施しようとソロモンが思っていた全てのことを見事に実現した。11節を皆さんでご一緒に、3、はい。
主は夜ソロモンに現れ、彼に申し上げた。私はあなたの祈りを聞いた。また私のためにこのことを御前に捧げる宮として選んだ。
はい、そうですね。ここはですね、ソロモン王が神殿を建てた時に捧げた祈りに対する神の答えなんですよね。神殿を建てたんです、ソロモンは。その時に本当にですね、喜びを持って主に祈りを捧げています。それが6章にずっと書いてあるので、ぜひですね、また読んでいただきたいと思うんですね。でその祈りに対して主は祈りを聞いたって言われたんですが、じゃあどんな祈りだったんでしょうかね。少し、かいつまんで見たいんですけども、例えば第二歴代史の6章の24節からですね。またもしあなたの民イスラエルがあなたに罪を犯したため、敵に打ち負かされるような時、立ち返って皆を褒めたたえ、この宮で見舞いに願うなら、あなたご自身が天からこれを聞き、あなたの民イスラエルの罪を許し、あなたが彼らとその先祖たちにお与えになった地に彼らを帰らせてください。彼らがあなたに罪を犯したため天が閉ざされ雨が降らない場合、彼らがこのところに向かって祈り、皆を褒めたたえ、あなたの懲らしめによって彼らがその罪から立ち返るなら、あなたご自身が天でこれを聞き、あなたのしもべたち、あなたの民イスラエルの罪を許し、彼らの歩むべき良い道を彼らに教え、あなたの民に相続主としてお与えになったあなたの地に雨を降らせてください、というですね、まあ皆さんどう思いました、この祈り。具体的なんですよ。雨がない場合、雨を降らせてくださいとかですね、この帰らせてくださいとか、罪の人が具体的なんですよ。皆さんここにもですね、祈りの一つのモデルがありますね。具体的に言うんですよ。ポヤーンとね、祝福しなさいというのもいいんですけど、まあ、どうしてほしいのか、ね、聖書を見ていくときに神様は私たちがどうなりたいのかということを問われますよね。しかも見たらわかるやんって突っ込みたくなるような状況に、イエス様が目の前に立ってもね、すぐに生まれながら足がね立てない全能なる神ならばわかりますよね。聞かずとも祈らずともわかるって書いてあるんですからね。でもあえてどうなりたいかとかね、良くなりたいか、そんな良くない決まってるやんと思うでしょ皆さん。でもあ、ね、言われるのは、これは応答を、とことん応答を求められるんですよ。皆さんこれわかるでしょうかね。これは私たちをね、作ろうと思ったらロボットに作れたんです。人格がなくて、もう信号が来たらその通り動くようにも作れた 神様がそうされなかった、これは一つの印なんですよ。つまり人格を持つということは選び取ることができるんですよね。選び取るということは神様の願える方を選び取るばかりとは限らないということですよ。つまりリスクがあるんですよ、まあ、それで罪を犯してこれは取って食べてはいけないという善悪の知識の実を食べて神の元から離れていったということが起こっていたんですよね。でも神様はロボットには作らなかった。なぜでしょうか。皆さん、皆さんがもし神様を立ち寄ったら分かるんじゃないでしょうか。はい、愛しなさいボタンピ、愛します。今は愛さなくていいよボタンピ、はい、愛しません。今ちょっと一人に私がなりたいから、なりたいボタンピ、じっと黙ってる。でもしそんな考えたらどうしますか。皆さん、これは無機質なんですよ。命がないんです。でも人格というのはその人が自らいろんな選ぶものがあるんだけども、それを全部後回し、神様あなたを選びますという、これが愛じゃないでしょうか。その愛の関係を育みたいと私と思われたから人格を与えられたんですよ。これ皆さん人間だけに与えられた性質なんですよね。神の形って書いてあるでしょ。それはそこなんですよ。そういうものだから、ね、具体的にどうしてほしいのかってことを神様に言っていく必要があるんです、ね、皆さんの祈りはどうでしょうか。具体的でしょうか、ね、そのまま具体的に祈ったんです。でソロモンの時代はですね、イスラエルは平和で豊かでしたが、そのような状態がいつまでも続くとは限らないわけですね。どの国も良い時があれば悪い時もあります。私の人生も良い時があれば悪い時もあります。やがて困難に直面し、国が傷つき、私たちも傷つき、癒しが必要な時があるんですよね。そういう時にソロモンはどうしたらいいかを知っていたんですよ。何ですか。それは祈ることです。皆さん、祈ることができるってどんなすごいか、本当に、ね、分かっているのかと、自分で自答したいと思うんですよね。時々それは当たり前になってしまう。ひどい時にはお題目みたいになってしまう。なぜならば、私がそうかもしれませんが、祈りというのはすごく身近だったんですよ。京都市北区の生まれでマロみたいな眉毛してるので、もう神棚分かりますね。上にこんな箱みたいなやつ、神道のね、神道だけに統一せずに仏壇が下にありましたですね。まあ、大体そんな家庭ですよ、京都の北です。そうじゃないですか。皆さん、うなずいてる方はそうです、ね、仲間です、ね、でもそこから救い出された。でも祈りというのは身近だったんですよ、ね、だから祈るということはすごく身近ですよ。日本人ってそうじゃないですか。でももう一度覚えてください。信心深い、信心なんですよ日本人は。つまりイワシの頭も信じたらいいんです。信じる心があればいいんです。信じる自分がすごいんです。つまり矢印は自分に向くんですよね。つまり信心ということは盲信に至るんですよ。わかりますか。何でもいいから信じたらいいということで、盲信ってもう目を閉じて何でも信じたらいいと。違いますね。私たちが教えているのは信仰ですから、信じて仰ぐ対象が本当に足るかどうかです。皆さん、私たちが信じさせていただいたイエス様は 100%、 いやそれ以上信じるに足るでしょうか、ね、少なくともですね、盲信ではありませんね。聖書である程度こういうお方だということが知らされて、そしてもちろん最後はですね、理屈を超えた御霊の働きですけども、この方は大丈夫だというのがあったから、私は決断へと導かれたんじゃないでしょうか。信仰なんですよね。そしてその方と環境を育むための鍵は祈ることなんですよ。祈ることっていうのはすごいことです。なれば天地を作られた方と響き合うなんてすごいじゃないですか。でソロモンの祈りは、ね、ここだけ今読んだ鍵においては、ある人は苦しい時の神頼みちゃうのっていうふうに聞こうと思えば聞けるかもしれませんね。しかし普段は神を忘れて自分中心の生き方をしているというのではなかったんですよ。普段も神と交わりながら、特に苦しみのある時に神に向かっていったんですよね。皆さんの祈りはどうでしょうか。私たちを深く愛している神様は、私たちが苦しみの中にある時こそ私たちと共にいて、私たちを強め、支え、導くお方なのであります。神は言われますね。詩編50編の15節、こう言われています。苦難の日に 私を呼び求めよ、私はあなたを助け出そうと、あなたは私をあがめよ、苦難の日には私を呼び求めよ、私はあなたを助け出そうというふうに詩編50の15で言われてますね。特に苦難の時には私にもっと叫びなさいという意味ですよ。その時だけ来なさいではないんですよね。普段から交いながら、その時は苦しい時より私に来なさいと。神様が私に求めておられる信仰は、私たちがそこそこのね、そこそこのですよ、まあ善良な生活で満足するとか、神様に頼らずともやっていける平穏無事な生活を感謝するということ以上のものなんですね。これもね、私たちは昔持っていたね、考え方を捨てたいとですね、あの無病息災笹持ってこいみたいなところにいたら、もうこれは違うんですよ。そんなもんじゃない、そんなは当たり前、もっとすごいことですね。私たちは自分の力で生きているように思ってはいても、本当は神様によって生かされているんだということを心から認め、神に信頼しながら日々生きるということなんですね。皆さん、この瞬間も私たちは自分で生きているのではなくて生かされているということを心底思っているでしょうか。日々に神様への信頼を忘れなければいいんですが、私はそのことをやっぱり忘れてしまうことが多いんじゃないでしょうか。ですから神様は自分ではどうすることもできない、つまり自分でねどうにかなるっていうことを超えるようなことを、つまり努力とか自分の範疇を超える苦しみ、つまり試練を通して本当に頼るべきものは神なんだということを思い起こさせてくださるんですよ。これが試練の意味ですよね。そしてどうでしょうか、苦しみの時の方が平穏な日々よりも神の力や恵みをもっと深く体験できるのではないでしょうか。創造主である神様は私たちが意識無意識に関係なく自分を神として万能感を持つという勘違いをする罪人であるということをですね、よくご存知なんですよ、ね、私たちは罪というのは誠の神から離れて自分中心に自分を神と一番とするような生き方のことを言いますよね。だからすぐこういうふうになってしまうんですね。だから自分ができるとか、これ万能感というんですよね。でもそういうことではもうできないことを神様は時より与えて、ああ自分は無力なんだということに気づかせられるんですよ。皆さん、これが試練なので、こういうふうに健全に試練を受け取っていきたいと思うんですね。再度信仰者の成長の基本に立ち返っていきたいと思うんですね。それは祈り、もう一つは御言葉、そして三つ目は何ですか、交わりですよね。皆さん、信仰の成長の基本はこの3つです。祈りと御言葉と交わり、この3つ、近道はないんです。この3つ、交わりは兄弟姉妹と行う、だから教会に集う必要があるんですよね。祈りと御言葉、個人でもできるかもしれません。でも交わりは一人ではできません。祈りは神様に話すことです。霊的な呼吸ですね。本当に神聖な空気を吸って二酸化炭素を吐くように、神聖な御言葉をいただいて悪い罪を吐き出すんですよ。皆さん、罪に気づくのは御言葉を読まないと気づかないじゃないでしょうかね。え、人からあなたここ罪ですよと言ったら腹立つだけで終わるでしょお前が言うなとか思うでしょ。そんなことないですか。あ、私だけですかこれ、ね仲間が集まるとね、やっぱりそんな話しかならないですね。で、だんだん裁き合って、昔の話になって、25年ぐらいの前の話になって、あの時あれしたじゃないかとかね、もう収拾つかなくなってしまうという、なんて愚かだって最後はね、悔い改めて終わるんですけど、でも、御言葉を聞いたらですね、あ、本当に自分にはこんなまで愚かさがあったのかと思うんじゃないでしょうか。ならば、御言葉を読むときに、御霊が働くし、御霊が喜ぶからですよ。皆さんどうでしょうか。ソロモンはですね、こういうふうにも祈っているんですね。6章の36、ここ見ましょうか。36 と37、ちょっと読みましょう。皆さん3、はい。彼らがあなたに対して罪を犯したため、罪を犯さない人間は一人もいないのですから、あなたが彼に対して怒り、彼らが遠くの地あるいは近くの地に捕虜として捕らわれていった場合、彼らが捕らわれていった地で自ら反省して悔い改め、その補修の地であなたに願い、私たちは罪を犯しました、悪を行ってとあるものとなりましたと言って、はい、そこまでですね、というふうに 非常にこれも具体的ですよね。こういうふうに言ってこういうふうに言った場合ってすごくこれ具体的なんですよ、ね、すごい具体的な意味ですね。でそういった場合39節であなたに対して罪を犯したあなたの民をお許しくださいっていうふうにこういうふうになってこういうふうに言ってこういうふうに言った場合になってください。ここも具体的ですよね。ソロモンですね、神様がイスラエルをさまざまな苦難から救ってくださるばかりでなく、イスラエルの人々が罪を犯して神に背くようなことがあってもその罪を悔い改めてあなたに神に立ち返るならば神は人々をの罪を許し神の民として回復してくださるということを信じて祈ったんですよ。これ信じているから祈れたんですよね。そうじゃないですか皆さん、罪を犯してね、でも悔い改めてごめんなさいって言った場合、そんなことを言っても神様許してくれないお方やと言ったらこんなふうな祈りはできないんですよ。あなたは必ず許してくださるということを知っているからこういうふうに祈ることができたんです。私はどうでしょうかね、私たちも神様という方をどう見てますか。どんなにごめんなさいでもね、許されないお方と見てるでしょうか。それともいやごめんなさい一回ではあかんと、ね、1週間言い続けたらようやく許せるって変に自分でハードルつけてませんか。皆さん神様は何て言われました。イエス様を通して7を70倍でしょ。これ単純に490って意味じゃないですよ。もう無限、もうね、もうすぐ許すんですよ。しかもですよ皆さん、もう許すというそのほんまですかっていう私たちに対してもうその証拠を与えられた、それが十字架ですよ。私たちの罪の裁きにもうイエス様が言われたってついてくださったんですよね。たった一度きりの最良の子羊となって死んで、その地上で罪を全部、過去現在これからの罪も全部あがらってくださったという印がある。だから十字架というのは許しの印でもあるんです。これが証拠です。だから天と地を使えた創造者の神に、三位一体の神に許されない罪は一つもないんですよ。アーメンでしょうか。もしねこの罪は許されないとかこれはダメだって言ってるのが、それは非常に神様に対して失礼なことを言っていることになるんです。イエス様を十字架から引きずり下ろすことになるんですね。神様に持っていって許されない罪は一つもない、それが聖書が教えている真理であります。そのことをねソロモンはもうこの時点で信じていた、ゆえにこういうような具体的に祈っていって許してくださいと祈ったんですよ。私たちいかがでしょうか。私たちはこういう祈りを教える中でですね、もちろん聖書は国のために祈れとか、ね、地域のために祈れとかっていうことはありますね。もちろんそれは異聖者のために祈れということは第一テモテの2章とかにはありますね。祈ります。でもです、その前にその社会や国家を形作っている人々の魂霊がまず回復されなければ本当の癒しはならないということも覚えたいんですね。まず私が整えていかないと、まず私自身が神様との関係をまずしっかりと回復して整えていくことがなければ、その集合体が教会であり国じゃないでしょうか。そこにまず目を留めていく祈りがないと私は本末転倒になっていくということも覚えたい。いろんな苦しみとかそういった原因はやはり私たちの中にある罪が原因になることがほとんどじゃないでしょうか。ですからその問題をかわして危機を避けるというだけでなくて、問題の根本的な根っこ、罪を認め、悔い改め、そして神様につながっていく必要があるということをですね、覚えたい。その意味で37節ね、もう一度見てください。ソロモンは彼らが囚われていった地で自ら反省して悔い改め、その補修の地であなたに願い、私は罪を犯しました、悪を行って咎めるものとなりましたと言ってあなたに確かに祈るならば、罪を犯したあなたのためをお許しくださいと祈ったんですよ。皆さんここはすごく大切ですね。私たちはどうでしょうかね。このように私は自ら悔い改めているものでしょうか。 悔い改めなさいと人からやいや言われてようやく悔い改めるものではないか。それは神様は許されないし聞かれないということが分かるんですよね。自らです。でこういうふうに祈った時どうなったでしょうか。見てください。7章ですが、1節から3節を読みましょうか。皆さんで3、はい。ソロモンが祈り終えると火が天から下ってきて、全焼の生贄と数々の生贄とを焼き尽くした。そして主の栄光がこの宮に満ちた。祭司たちは主の宮に入ることができなかった。主の栄光が主の宮に満ちたからである。イスラエル人は皆火が下り主の栄光がこの宮の上に現れたのを見て、膝をかがめて顔を地面の敷石につけ伏し拝んで、主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまでと主を褒めたたえた。皆さんすごいじゃないですか。祈ったらこんなことが起こるんですよ。つまりですね、本当にですよ、へり下った時に神の栄光が主の神殿に満ちるということです。これをですね、シャカイナグローリーって言うんですよ。シャカイナグローリー、シャカイナじゃないですよ、シャカイナグローリーっていうね、これはですね、主の神の臨座を表す光のことを言うんですね。これイスラエルの人は言いますね、よくシャカイナグローリーって言います。はい、これエゼキエル書によく出てくるね、言葉で、シャカイナグローリー、神の臨在の栄光、これが満ちるんですよ。皆さんどんな栄光だと思いますか。聖書を読んでいくと、フラッシュってありますね、ピカーンって光る、あれがずっと輝いているような光、つまり昔は消滅するんです、それを見たら。閃光、まばゆい光ですよ。そのような光が心底悔い改めてへくやって祈っていくときに、神の栄光が宮に満ちたんですよ。これが栄光の雲が宮に満ちるという表現、社会なグローリー。皆さんいかがでしょうか。つまりですね、これは第2歴代史16章9節にあることがまさに起こった時なんです。ここもですね、ちょっと見ましょうか。第2歴代史16の9、ちょっと進みますけども、ここにこういう見言葉があります。16の9、じゃあ前3行だけですね、読める方で3、はい。主はその恩命をもってあまねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に御力を表してくださるのです。アメンです。ここなんですよ。皆さん祈りとは何でしょうか。呼吸とか言いますよね、もちろんそういうお話すること。でもここなんです。私が、つまり神としたいですよね、私たちは自分を。これ罪なんです。自分がどこまで行っても我慢で自己中心でありたい、神でありたい、神とは言わなくても相手を支配したい、これはもう神となっていることですよ、自分を中心に。でもそういう自分中心のこの心が神の心に合わさっていく営み、これが祈りですよ。つまりですね、この社会なグローリーがなされたその背後には、その心が神様の心と全く一つになっていたんですよ。そこに御力を表しくださる、これが奥義です。皆さんどうでしょうか。私たちは今までですね、祈りを何度も経験しているでしょうし、日々行っているでしょう。でもその手応えとして、あ、本当に神様の心と私一つになっているという、そういう瞬間ってあるでしょうかね。もしなくてもそういう瞬間経験したいですかと言われて、どうですか。めちゃめちゃしたいですよね、私。どうですか。なんか社会なグローリーに包まれて、もうなんかこう、それこそ宙に浮いてるような、そんな感覚になるんじゃないでしょうかね。つまりここなんですよ、皆さん。このね、第2歴代史16の記をぜひ生涯握っていただきたい。これが祈りの中で行われていくということを目指すんです。我が心が神の心に合わさっていくんですよね。これがね、あなたの心の願いを叶えてくださるという、あの詩編の37の5につながっていくんです。自分のこうしたいという思いが神様を、ね、強引に引きずり下ろしてそうさせるんではなくて、神の心に変わっていくんです、私たちの思いが。これがなすのが祈りなんですよ。その祈りだったわけです、これは。ここの時はだから主の栄光が望んだ、そして神様は祈りに応えたと。続きます。そして今日のですね、中心聖句ですが、14節を読みましょうか。味わいながら。では、第2記第7の14では3、はい。 私の名を呼び求めている私の民が自らへり下り、祈りを捧げ、私の顔を慕い求め、その悪い道から立ち返るなら、私が親しく天から聞いて彼らの罪を許し、彼らの地を癒そう。そうです。これはですね、先ほどソロモンが祈りましたよね。その祈る言葉をもう一度復唱されたんですよ、神様は。つまりこれ神様が勝手に言ったんじゃなくて、ソロモンが祈った祈りをしっかりこれ聞いたという証拠ですね。復唱ってそうですね、聞いたってことですよ。だから神様はしっかり聞いてもらうんですよ。よく子供とのね、会話、子供を育てるときにやっていいこと、やっていけないこととかいうのがよく出ます。やっていいことの一つは、子供が言ったことをそのまま復唱するっていうことなんですよ。それは子供からすれば、ああ聞いてくれてるんだというメッセージを送るってことなんですよ、ね、でも言ったことを全然違うことを言ったりね、すると全然聞いてくれてるんってなる。復唱って大事ですよね。まさに神様もそうですよ。祈ったことをそのまま復唱されたんですよ。ちゃんと聞かれてる。皆さんいかがでしょうかね。私たちが祈った祈りはちゃんと聞いてくださってるんですね、神様は。そして私の名を呼び求めている私の民が自らへりくだりって書いてあるでしょ。自らへりくだり、祈りを捧げ、私の顔を慕い求め、その悪い道から立ち返るならばって言われました。皆さん、こういうですね、今日のサブタイトルの祝福に預かる秘訣4つあります。まず第一、この14節ですね。それはへりくだりですよ。まあね、もう一回言いますね。自らです、ね、へりくだる。皆さん、へりくだるということはプライドを持つこととは正反対のことですね。プライドとは自分だけでやっていけるという態度を持つことです。へりくだるということは、人が他者からの助けが必要であると認めている姿勢、つまり自分一人ではもうできませんということを素直に認めていることですよね。これがへりくだりです。自分の考えに頼るんではなくて、神の教えに耳を傾ける、ね、皆さんどうですか。私はなかなか自分の本当の姿を認めようとしないことが多いんじゃないでしょうか。人に対してはいろいろ思うけども、自分の方にはなかなか向けない。自分自身の間違いについては見過ごす、棚に上げる、知らんぷりすることはないでしょうか。そうじゃない、へりくだって自分をしっかり向くんです。これがまず第一ですね。ああ、私はね、本当に神様が言われた互いに愛しなさいというね、ことを言われても、なかなかできない、互いにはできないという自分を認めるということです。愛し合えない。私たちはですね、やっぱり愛し合えないのは神の前からずれてるということですね。神の愛を本当にいただいていたら、それが流れていくはずなんです。で、そのことに気づく、神様の素晴らしさをこの身をもって表すために私は生かされているんだけども、そうなっていないということを真摯に認める、つまり素直になるということですね。そしてへりくだりとは、イエス様を見上げるということなんですよ、ね、イエス様を見上げる、イエス様を見下げるんではない。皆さん大丈夫ですか。見下げて言うことを聞かすみたいなね、そんな発想だったらもう恐ろしいですね。ついてこいみたいなね、時々無意識にやってしまうかもしれない。見上げる、これがへりくだりです。決して自己卑下ではありませんね。へりくだりとは、素直になりプライドを捨てイエスを見上げることです。そして2番目、聖書は言います、祈りを捧げるんですよ。へりくだった後に祈りを捧げるんです。最初から祈りを捧げて願い事をバンバンバンバンぶつけるんじゃないんです。へりくだって祈りを捧げる。だからね、イエス様もまず最初に主の祈りで何ておっしゃいました。天に増します我らの父を、願わくは皆がでしょ、崇められますようにって、そこから始まるじゃないですか。つまりあなたの、ね、人生の主語は誰ですかってことです。あなたの人生の主語は皆、神がでしょっていうことに目を向けさす。だから主の祈りというのは私のアウトラインなんです。あのモデルの祈りですね。これも聖書が一貫して教えます。まずへりくだるんです。皆さんの予想でしょうか、ね、いやそんなもう暇ないんですよ、時間ないからもうバーバーって言うんですって、気持ちわかるかもしれません。まずへりくだる。だからそのために静まることがないとね。だから静まるっていうのは祈るためですよ。神様の交わる備えです。 礼拝もそうですよ、ね、総額が何であるんですか。これはこの世とのカーテンがあるんですよ、ね、だから礼拝が始まる前に静まりましょうと言ったらそのために静まるんですよ。せっかく神様の御声を神様聞かそうとされているのに聞けない、ざわざわした中で聞けないんです。私の人生の主語が神がになっていく、そしてその後に祈りを捧げる。御心が天で行われるようにこの地でも行われるようにっていうのなんですよね。その後ですよ、私の必要のために祈るのはね、我らの日常の糧を与えたまえっていうのね。皆さんどうでしょうか。ルターはこう言いました。聖書はあなたを罪から遠ざけ、罪はあなたを聖書から遠ざける。ねえ、そうですよね。もう言いますか。聖書はあなたを罪から遠ざけ、罪はあなたを聖書から遠ざける。だからまずへりくだるんですよ。へりくだって本当に自分は神様が生かされている存在だということを徹底的に認めていく中で備えられていく、そして真実な祈りが始まっていくんですね。私たちは祈りと御言葉によって神との親しい関係を日ごとに持つことが大切です。そうでなければ神の恵みをいただくことはできません。恵みの溝はいつも開かれているんです。問題は私たちが主の前に静まっているかどうかです。ある人は自分の言いたいことだけを話して神様が答える場合になったらもうさっさとその場からいなくなってしまうということがあるかもしれませんね。言うだけ言うて形だけの祈りだけでもない、本当に主と交わる時間が必要です。二つ目、祈りを捧げる。そして三つ目、聖書は言います。私の顔を慕い求めるとありますね。私たちは祈りの中で あのこともこのことも祈りたいでしょう。そしてその結果を期待するかもしれません。でもまずですね、主の顔を慕い求めるっていうことが大事です。これは主をまっすぐに見るということとともに主ご自身を求めるということです。皆さん、私は神様の技とかね、神様のそのなしかその結果を求めすぎることはないでしょうか。その前に神様ご自身を求めるんです。主を求めるということです。私たちは主を知ることをせずに追い求めようと、ホセア6章の3節にあるように、主ご自身を求めるということですね。そして4つ目は、聖書は言います。悪い道から立ち返るなら、ね、4つ目は悪い道から立ち返る、つまり悔い改め、180度神の方向に向き直す、ね、皆さんどうでしょうか。私たちは分かっていても仕方がない、みんなやっているやないかと言い訳をして罪から立ち返ってこようとしないことがあるんじゃないでしょうか。これが問題ですよね。そこには立ち返ったってどうせ許しはくれないとか変わらないと思ってしまう心があるからじゃないでしょうか。そうではない、ね、申し上げたように神様は7を70倍すると許しくださる。だから神様にすぐに持っていくんです。ごめんなさいをする、これが日々の神様との交わりの中でなす不可欠なことですね。ごめんなさい、ありがとうですよ。悔い改めと感謝です。個人の礼拝、そしてみんなのこの礼拝でこれを神の家族ともになすんですね。悔い改め感謝をする。そしてこの4つのね、今鍵を見ました。へりくだり、祈りを捧げ、主の顔を慕い求め、そして悪い道が立ち返っていくならばどうなるんですか。14節最後見ましょうか、では最後の2行目、私がから、では皆さん3、はい、私が親しく天から聞いて彼らの罪を許し彼らの地を癒そう。そうです、皆さん、まず親しく天から聞くんですよ。つまりですね、より親しくなるんですよ。祈る度ごとに小祈りを下げたらよりね、神様と親しくなるんですよ。なりたいですよね。私たちはもっと親しくなりたいですよね。つまりあなたが私が告げたことを守るなら私はあなたを友と呼ぶとヨハネの15章で言われていますね。つまり神様ともっともっと親しくなって親友度合いが増すんです、ね、近づかれる。そしてその次はあなたの罪を許し、なんと最後すごいですよ、彼らの地を癒そうと書いたんですよ。これどういう意味ですか。皆さん、もちろん私たちの苦しみとか、ね、悲しみとか嘆きを癒すだけじゃないんですよ。癒すんです。実際ですね、本当にですね、ロシアの、ね、 チェルノブイリってありますよね、まあ、日本も同じような影響を受けてますけども、あそこで本当にですね、もう200年はもう人が住めないと言われたんですよ。でもあそこでですね、一人のクリスチャンがこの御言葉を信じて祈り始めたら、なんと今もうですね、草が生え花が咲き、あそこにとる蜂蜜はもう最良の蜂蜜だと言われてるんですね。そういう癒しが実際起こるんですよ。その方は本当にそのことを明かしされてますね。地の癒しなんですと同時にですね、もちろんこれはですね、内面の癒しです。つまりですね、私たちはアブラハムの祝福を受けているものです。それはあなたを祝福するものを私は祝福するという、あなた自身が神の祭壇だという、そういう視点が聖書はあるんですね。つまりあなたを通してあなたと関わる人、友達関係、もちろん家族もそうです。そしてあなたが使わされているその職場もそうです、学校もそうです。そこに神のこの祝福があなたを足場として流れていくんだという意味での癒しなんです。このことがなされていくんだと聖書は教えているんですね。皆さんいかがでしょうか。この素晴らしいですね、癒しの約束、実はですね、いろんなこれは現実に体験している人がいます。一つの証をですねお明かししますが、あの南米のガテマラってありますよね。あそこに2万人が住むアルモランという町があるんですよ。南米ってこのこう細いところですね、細いところのここら辺です。ぜひここ調べてもらえればいいと思いますけども、あのそこにですね、この70年代の中頃、そこにはですね、魔術とか占いとかオカルトが盛んだったんですよ、ね、そして貧困と酔っ払いと麻薬の町だったんです。もうどうしようもない町だったんですね。でミシボンという死神がいて、みんながそれを拝んで人間のこの伝統と偶像礼拝に支配されていたんですね。で町のそのね、あの死神を祀る祭りがあったんですけど、もうその度ごとに酔っ払いの喧嘩で、もう喧嘩ばっかりしていて、また殺し合いとか自殺者もたくさんいたんですよ。で犯罪が多発して1ヶ月に20人か30人が投獄されて、もう刑務所ばっかり立っていって、4つの刑務所が満杯だったんですよ。そういう町だったんですよ、1970年。でその中で一人の青年がイエス・キリストと出会って信じて牧師になったんですよね。そして町のためにこの御言葉を信じて、この地を癒そうってあるじゃないですか。だから彼はですね、本当に真剣に祈っていたんですよ。断食と祈りを始めました。で彼は福音を分かち合い始めました。そうしていくと神の技がだんだんとこの町を進んでいったんですよ。どうなったか、なんとですね、1988年、祈り始めて18年後に4つ目の最後の刑務所が閉鎖されたんです。刑務所がなくなったんですよ。どういうことでしょうか。それは町の 95% 以上の人々がイエス様に人生を捧げる決心をし、その日から町は変わっていったんですよ。そして結婚式や地域のイベントを行うイベントホールがどんどん建って、教会が建て上げられて、以前の酒場は店じまいし雑貨屋に変わり、ある店はアドナイイルエ、神は備え主という、そういう名前をつける店がいくつかできて、リトルサムエルというふうに呼ばれていった。つまり土地が癒され、なんと野菜の生産量が1日にですね、このトラックこう、あ、1ヶ月にトラック4台分だったんです、収穫量が。1ヶ月にトラック4台分だったのが1日にトラック40台の途方もない収穫量になって、なんと1000倍に変わって、なんとしかもですね、この野菜のこの自体が巨大化していったんですよ。カボチャがこんなだとか、今こんなでかいカボチャが取れなくて、もう全部の巨大的なこの野菜ばかりになってしまったんですね。これあの実際あの調べたら出てきますから、こんな大きな野菜ばかりできるようになって、つまりこのまさにこのアルモランガというですねところがずっと夢見ていた、その町から輸出が世界に始まっていたんです。犯罪率は最低になって、家族を愛し合い、ホームレスはいなくなって、暴力も当然なくなり、イエス様と共にあってみんな仕事が与えられ、経済は急成長していったというふうに、そういう町が生まれていったんですよ。きっかけは何でしょうか。たった一人の青年の悔い改めから始まったんですよ、御言葉を信じて。皆さんどうでしょうかね。私たちの日本もね、そんなにねこのなんて言いますか、ひどい状況じゃないかもしれない。でも今ね、いろんな 聞くのは特に、ね、これから3日後に行われる31日のハロウィンとかはそうですよね。今までそんな皆さん探らなかったのに、なんか知らない間にバレンタインで抜いてしまって、まあ、商業戦略に乗っかってしまっただけだと思うんですが、でもあの元々の起源はまさにですね、古代ケルト族のこの生きている人がしたと交流できるという、そういう祭りから来ていますよね。要するにその時期には悪霊のこと、オカルト、占い、いろんなことがどんどんと盛んになっていく時期なんですよ。あのカボチャもですね、この魔除けという意味がありますよね。また仮装するのは、あの死者が来た時に自分に影響を与えないために仲間と間違って通り過ぎるために仮装してたんですよ。そういう意味合いが全部ある。そういうある他のよりもより悪霊色が強いわけですね。そういうものを私は無批判に受け入れるのではなくて、でもそれをですね、宣教に使うっていうよっぽどの確信があればいいと思うんですけども、やはりそういうものがあるということを本当に覚えて、私もこの祈りをなしていきたいと思うんですね。私が親しく天から聞いて、彼の罪を許し、彼の血を癒そうと、この4つの祈りですよ。自らへり下り、祈りを捧げ、顔を慕い求め、その悪い道から立ち返るということをまず私がしていくことになっていきたい、ね、そうすれば神様はこのガテマの町に起こしたものと同じように私を通しても起こされる。そのことを私は信じましょう。皆さん、私は祈ることができるんですから。皆さん、祈りはどれだけすごいか、だんだんとこう熱いものが湧いてきたでしょうかね。で、私は本当に祈ることができるのはすごいことだと思います。それは皆さんはその使命を与えられて使わされているものだからですね。今日からこのことを覚えて祈っていきたい。まさかの話をもとに言えば、10月31日は私たちにとって宗教改革記念日ですよ。しかも500年です。この500周年です、ね、そのまさにドンピシャリが10月31日の日だから、私はさらに自分の信仰も改革をしていくことを新たにする日としたいんです。10月31日に、ね、仮装して、ね、こうやって踊り狂うのではなくて、それをしている人の本当の意味をしっかり愛を持って伝えるものとなっていきたい。そしてそれを本当に用いていくならば、よっぽど祈って確信を持って本当はこうなんだということを伝えていくものとなっていきたいと思うんですね。皆さん、いかがでしょうか。この血が変えられたきっかけ、それはたった一人の聖の悔い改めから始まった。私も同じです。あなたが真理を知り、神の御言葉に、神の秩序に従って生きるということは、単にあなた自身を救うだけではありません。あなたが変わるその関係を救う、関係者を救う、そしてあなたの家庭を主のもとに変えていく、そしてこの地域を変えていく、そしてこの町のね、本当に癒しがされ、もちろん経済も反映させられて、犯罪率も減るでしょう、もちろん。そして皆が神を見上げていく、多くの来られた家庭と命を救うことになるんだということを覚えて、この御言葉に今週も、いや、この生涯生かされていきたいと願います。皆さんは何とお答えでしょうか。祈りましょう。アーメン。では、応答の3